はい、今日の問題ですね。21回本試験問題21、要介護認定について正しいものはどれか3つ選べ。1番、認定調査票の基本調査項目には航空衛生に関する項目が含まれる。認定調査票の基本調査項目には航空衛生に関する項目が含まれるとありますが、これは正しいですね。で、認定調査票とくればですね、まあ、認定調査に必要な書類のことなんですね。要介護認定を受けるためには、まあ、申請を出すわけですよ、市町村に。で、主治医検証と認定調査の書類っていうのは必ず必要になるわけですね。で、この認定調査っていうのはどういう基準でやってるかっていうと、まあ、介護にかかる手間の時間ですね、要介護認定等基準時間っていうのを、ちゃんと言うとそういう時間、名前になるんですけども、それを算出するためにですね、本人に面談して情報を取ってくるというふうになってます。で、認定調査に使う紙っていうのはですね、2つあって、1つは基本調査74という74項目入っているチェック項目のあるシートのことなんですね。マークシートの紙です。で、もう1つは特記事項といって自由に書く内容になってるんですね。棒括弧書いてあって、棒線だけ書いてあって、まあ、1の2とかなんちゃらかんちゃらというふうに書くわけですね。立ち上がりであるなら一部解除とか自立とか全解除と言われてもですね、ピンとこないですよね。だから一部解除は一部解除だけども、どの程度なのかということですね。まあまあ力いるのか、まあ、それとも割と声かけぐらいでいけるのか、それだけでも随分違いますもんね。そういった細かいところっていうのを特記事項に文書で書くっていうふうになってますね。だから基本調査74とくればマークシート、特記事項とくれば文書っていうふうに思っておくといいですね。で、基本調査の項目っていうのは74個あるわけですが、これを74個いきなり抑えるというのはちょっと大変なので、大きい項目っていうのを抑えていきながら中身の細かいところを見るっていうのがいいんではないかと思いますね。じゃあその大きい項目っていうのはどんなふうになってるかっていうと7つですね。1つ目は身体機能起居動作、起き上がりのことですね。で、内容的には麻痺とか寝返りとか爪切りとか、もちろん拘縮とか起き上がり立ち上がりとかも含みますけどね。で、2つ目が生活機能ですね。排泄食事ね、そういった、あとちょっと変なところで外出頻度なんていうのもここに含まれますね。で、3つ目が認知機能ですね。これは短期記憶の問題とかですね、生年月日とかですね、季節とかね、あと徘徊に関することとかですね、徘徊の探索なんていうのもここに入るわけですね。で、精神、4番目が精神行動障害ですね。これは BPSD 関係ですね。ひどいもの忘れとか暴力行為とか被害妄想とかですね、そういったものが入ってきます。で、5つ目が社会生活への適応ですね。これは集団と の兼ね合いとかですね、あるいは服薬とか金銭管理とかね、外出して、ごめんなさい、買い物とかね、そういったものが含まれますね。で、6つ目が特別な医療。これは主治医検証ノート同様なんですけれども、まあ、輸液管理とか疼痛管理とかですね、人工呼吸器とかそういった特別な医療に関して14日以内に行ったものがあれば記載するというふうになってます。で、7つ目が日常生活自立度。これは認知症バージョンと障害バージョンがあって、認知症自立度ランクですね、認知症の程度、留守番ができるできないとかですね、あるいは障害自立度ランクなんかだったら杖とか車椅子、寝たきりなんていうふうに区別するわけですね。この7つというのを抑えて、まあ、細かいのを見ていくといいかと思います。で、こういった基本調査74というのをですね、使って、まあ、書いた紙と、で、主治医検証の一部ですね、それをコンピューターにかけるんですね。ピーッと1分間タイムスタディデータっていうんですけども、そのコンピューターにかけてパチパチパチとこう弾き出すんですよ。樹形モデルっていうのに合わせて計算して、何分何分何分で出して、で、この人の介護度は要介護2ですね、3ですね、なんていうふうに、まあ、結果として出すんですね。これを一次判定って言いますね。コンピューターの結果が一次判定。で、じゃあコンピューター一次判定を出すための要介護認定等基準時間。これもちょっとカテゴリーがあるんですよ。主に5つの領域に分かれていると思っておくといいかと思いますね。要介護状態、要介護認定等基準時間の広域分5っていうふうに分けるんですが、まあ、どんなものかというと、直接生活介助ですね。で、2つ目が間接生活介助。これは ADL と IADL というふうに区別してみていくといいと思います。で、3つ目は BPSD 関連行為。まあ、周辺症状、認知症の症状ですね。で、4番目が機能訓練関連行為。そして5番目が医療関連行為。 有益管理とかですけれども、こういったものを、こういったカテゴリーによってですね、何分何分というのを決められるというふうになっています。この公益分というのも少しちょっと押さえておくといいかなと思いますね。ではまあこれを踏まえて問題をちょっともう一度見ていきますが、認定調査票の基本調査項目には航空清潔に関する項目が含まれるとありますが、これは正しいですね。航空衛生とくれば、生活機能ですね、2番目の生活機能の中に入っています。で、2つ目、認定調査票の基本調査項目には主たる介護者に関する項目が含まれる。認定調査票の基本調査項目には主たる介護者に関する項目が含まれるとありますが、これは誤りですね。主たる介護者について、主介護者についての項目というのはありません。その次、3つ目、認定調査票の基本調査項目には集団への不適用に関する項目が含まれる。認知症の基本調査項目には集団への不適用に関する項目が含まれるとありますが、これはその通り正しいですね。5番目の社会生活への適用、こんなところに入ってきますね。で、4番、要介護認定等基準時間の算定の合算対象には疼痛の看護が含まれる。要介護認定等基準時間の算定の合算対象には疼痛の看護が含まれるとありますが、これは正しいですね。5番目の医療関連行為、そこに入ってきますね。医療関連の、区分の中に入っていますね。ということで4番丸。最後5番、要介護認定等基準時間の算定の合算対象には認定調査票の特記事項の内容が含まれる。要介護認定等基準時間の算定の合算対象には認定調査票の特記事項の内容が含まれるとありますが、これは誤りですね。コンピューターにかけられるのは基本調査74と主治医検証の一部になります。特記事項は入りません。ちなみに介護認定審査会にかけるときは主治医検証も一次判定の結果も特記事項も全部使えますよ。まあ、この辺区別つくといいかなと思いますね。ということで、この問題の正解詞は1番、認定調査票の基本調査項目には航空清潔に関する項目が含まれる。そして3番、認定調査票の基本調査項目には集団への不適用に関する項目が含まれる。で、4番、要介護認定等基準時間の算定の合算対象には疼痛の看護が含まれる。1と3と4が正解詞となります。では、解説は以上です。